Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日初めにダイエットについてね、話したいなと思っているんですけども、ダイエットといえばね、冬といえばかな、まあ、夏前にみんなね焦ってダイエットをするんだけど、意外に冬って落とし穴なんやんね。
クリスマスとお正月で食べるじゃん、
ね、食べるやんな、で忘年会があり新年会があり、120% ぐらい食べるもんね食べるの好きやしね、飲むのも。そうなんですよ。この間ね、夜のテレビ番組をふと見てたら、なんかそのダイエットには3つ大事なことがあって、温めること、流すこと、あともう一つ、なんかもう一つあったんですけど、ちょっと忘れたんやけど、温めるって大切なんやなと思って、冬ってやっぱり脂肪を蓄えるのは
代謝が下がってるからってこと？
代謝ね。
あ、代謝
代謝
じゃない、
漢字ね、まあそうなんやけど、まああの、温めると脂肪がね、どんどん
こ
う燃えないというか、体を守ろうとするんやって、内臓。
なるほど。そう、私超低体温よ。
あ、そうなん、
35.5 ぐらい。
え、
もう生きてるみたいな。
低血圧？
低血圧
そっか、
そう、だからもう 36.8 ぐらいまでいったらもう微熱なの、完全に。
あ、まあまあでも大人って結構そうじゃない？
でも本当は 36.5 ぐらいあった方がいいんでしょ。
うん、今何度言ってたっけ30、近くない？35度。
違う違う、その普通の
35度。
うん、35度台なのね。
あ、5度台なのか、6度台違って。
そうそう、
そっかそっか。
それを36度台にやっぱしとかないと。本当は
じゃやっぱりホットヨガをね、続けないといけないね、ひろちゃん。
はい、
ね、
そうですね。でも私がそのダイエットで気をつけてるのは、3食のうち1食朝か夜を抜くってするんです。しんどいなと思ったら無理みたいな。
いやいやいや、私もしてたよ。なんかだってもうご飯とか糖質抜いたって痩せへんもんね、最近も。この年齢になってくると、だからもう一食本当に朝とか昼違って夜抜かんと、夜抜いて朝食べるぐらいの夜ご飯をってよく言わはるけど、やっぱ夜から豚の生姜焼きは私ちょっと食べられへんなみたいな。ほら、豚の生姜焼きやったとしたら、夜に食べるより朝に食べた方がダイエットの専門家の人がいいって言わはったの、けどちょっとそれはね、
朝には
朝に合うメニューがあるやん、ちょっとそれは夜を我慢して朝に持ってくるっていうのは栄養素の観点ではいいらしいねんけど、なかなかね、難しいけど頑張りましょうね。
はい、
今日も30分間よろしくお願いいたします。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。今週のメイントークはスケジュール、時間管理についてのお話を進めていきたいと思います。
はい、
はい、まあ スケジュールといってもね、いろいろあると思うんですけれども、まあ、皆さんどうやって管理されてるんですかね。なんかお客様のところに行くと、やっぱりカレンダーがたくさん、ね、壁に貼ってあるお宅もあるし、全く貼ってないお宅もあるし、まあ、中にはホワイトボード大きいのに、もう1日とか1週間のスケジュールを子供ごと本当に学校の掲示板のように書かれてる方とか、いろんな管理の方法があるなって、もう様々なお宅に私たち行ってるので、ね、なんか垣間見ながら、なるほどと思って勉強させられてるんですけれども、ひろちゃんはどんな感じでカレンダー、
そういえば今思い出したけど、やっぱ昔はリビングに一つカレンダーをね、書き込めるようなカレンダーを置いて、何時からなんとかちゃん稽古とかすごい書いてたので、出先でいつ空いてるって言われたら、家のカレンダー見ないとわからないとか
よく言ってたな。カレンダーで思い出したんですけど、来年、今年ね、なんかスタッフも時々ゲストで呼ぼうと思ってるんですけども、そのスタッフの西野なんですけど、のご主人は大きなカレンダーにスケジュール書いてはって、なんかそういうお仕事の集まりでも紙袋にそのカレンダーを入れて持ち歩くというのを今思い出して、そのぐらいしひんかったらなかなか難しいもん ね、その方法やったらね。
本当なんですよ。で今は、まあ、やっぱ基本手帳と iPhone です。
iPhone ね、iPhone と手帳は連動できる、うまく、そうなのよね、なかなか、
まあ、でも、手帳より iPhone の方が必ず手元にはあるから、iPhone には必ず入れるようにしてる。
そうなんや、私その二重管理がやってみたことはあるんやけれども、結局どっちかが抜け落ちたりすると難しくなって、で iPhone を一回なんか変えた時にそれがいかへんかったのね、スケジュールが新しい方に。
同期しなかったってこと？
そうそう。で、それもなんかこう、Google とか iPhone 専用のカレンダーを使ってなかったから余計ね、連動しなかったっていうのがあったので、なんかそこからもうやめちゃって、もう紙ベースに私はなったの。
私その手帳好きなんだけど、開くのを忘れるっていう。
なるほどね。
となると、iPhone に入れておくと一応こう知らせてくれるのね。
あ、まあまあそうね。
そう、リマインダーが来るから、あ、そうやったそうやったみたいな。明日はこれやなとか、
あ、そういうことね。
2時間後はこれやなみたいなのが、私にこう教えてくれるのがやっぱありがたいなっていう。あ、
そういうことね。じゃあなんかこうタスク管理とかは、今日何しようとか明日何しようとかいうのは、
それは手帳に書いてる。
手帳に書いてる。
そう。
じゃあ手帳は開くのはその日に開くの？
そうだから、仕事今からしようと思ったら開くんだけど、でもそのね、出先でこう手帳持ってくの忘れたとかなるのが
なるほどね、そっか、なるほど、難しいね。私はなんかね、そういえばその手帳が主なのね、私は、ね、手帳に、マンスリーに日々のスケジュールを、まあ、何ヶ月先とかも入ってって、でそれを見ながら、だいたい自分の時間とか、パソコンで仕事をしないといけない。私たちの仕事は結構外に出るっていうのが本当に多いので、外に出るとパソコン作業っていうのが全くストップになっちゃうのね、でやっぱりオーガナイズ作業に一日お客様のお宅に朝から夕方まで行くと、もう夜にはもう体力は残ってないの、もうほぼ、だからパソコン作業の日を作っとかないといけないので、そこを前は作れてなかったので夜中するしかないみたいなね、感じあったんやけども、そこをちゃんと落とし込むようにして、でそれはマンスリーで管理して、で日々の予定は、バーチカルっていうのかな、なんか1週間の1日の時間がこう書いてある長い予定表なんていうのあれなんて言ったらいいんだろう、ラジオで
バーチカルで分かるかな、
そう、分かるかな、っていうのが大体、それがまあ手帳 の、まあ、あのマンスリーの後についてるやつを使ってるので、それで日々朝に落とし込んでいく感じ、で逆算して何時に出発して何時に何々してとかいうので、 やっていかないと見積もれないので、
うんうん、時間の ね見積もりがね、
そこをちょっと今年は気をつけてるところかな。去年の年末ぐらい、12月ぐらいからやりだしたのね、
はい、うん、なるほどね、うん、いや本当にこの個人で仕事するってやることが多すぎて、
うん、
ね、ルーティーンにもならないっていう仕事がいっぱい、
ね、
あるからね、うん、非常にこの
そうね、ね、うん、忘れたらいけないのはひろちゃんが言うように、うん、もう本当にだから一番忘れがちなのは家の用事なのね本当に銀行に行くとか子供の予防接種とか、うん、歯医者さんとか送り迎えとかがまず忘れる、
うん、
優先順位は高いはずやけど、うん、その高いことが他にもあるから、うん、それを iPhone のタスク管理でお知らせで鳴らしてもらってる感じかな、
うん、なるほどね、
うん、
ね、あとなんか私ちょっともう去年ぐらいから、うん、あの意識的にですけどね、うん、してるのは例えばこう月だいたい4週か5週あったら、うん、まあ、5週あったらもうそこはなるべくちょっと仕事オフというか、
うん、
その1ヶ月のあの整理をしたいなとかっていう風に、うん、もうこうあえてもう 休日っていうかね、うん、確保するっていうのをちょっと意識的には
してるのね。
じゃないと土日休みと言っても、うん、全然ね家族がいると実は休みじゃないので、うん、余計忙しかったりね、うん、するからね、
うん、
で あとその iPhone は、うん、家族も共有でカレンダーに入れてもらうと、
うんうんうんうん、
みんなの予定がこ
う手元で、ね、
うん、分かるのが便利かな、
うん、もうねみんな中学生以上やもんね。
そう、うちはねみんな中学生以上なので、うん、朝何時から試合あるよとか、
うん、そうやね、
お弁当いるのとか、うん、なんとなく想像がつくので、
うん、
それは非常に便利。
そうね、
うん、
そういう使い方いいかもしれへんね。 うちもちょっとやってみようかなそれ。
うん、
うん、長女のね朝練か、
うん、
なんか土日あるのか
大きいでしょ。
大きいね確かにそうね、
そうなんですよね、うん、でちなみにその、うん、さっきカレンダーの話が出ましたけど、うん、おうちにカレンダーは貼ってますか。
最近ね貼ってない。
うん、
うん、なんかまあ子どものところにはあるんやけども、
うん、
うん、
あれってそのこう書き込みとかはしないってこと、
ね、書き込みはしないね。なんか書き込みはしてるのは子どもたちのために書き込んでるだけ。
うん、
うん、あの特に下の子に何日習い事があってっていう予約制の習い事をしてるので、
な
でなんかプールとかでも振り替えで違う日に行ったりとかね、
はい、
なんとなくうん、ママはこの日いないとかいうのを書いてるだけで、
うんうん、
そのあえてかあの昔のように家族全員の、うん、一応ねなんか書き込んでねとか言って言うんだけど、長女とかになかなかね、
うん、
難しいので、なんかこうみんなに私の予定を知ってもらうために書いてるだけで、
うん、なるほどね。だから本当、
うん、
あの今またねあの去年とか年末になるといろんなこう企業さんから ねカレンダーいただくんですけど、
ポストにもね入ってたりね
あれが結構困る最近、
うん、
いらないなとか、うん、断れるところはね、
そうね、
ペットショップとかはトリミング行ってね絶対なんか嬉しそうに今年もとかくれはりそうになるんですけど、うん、あもういっぱいあるんでって言って断るんですけど、うん、
あと違うものはあの昔はメモにしたりお絵描きにしてたりとか思ってたけど、うん、それがいっぱいになってくるのでもう最近はもうその瞬間にもう我が家には必要がないのでっていうので、
うん、
すいませんと気持ちだけをいただいて
のなるほど、ね、
うん、っていう感じのことが多いかな。
はい、うん、本当にね、なんかもうあとその1日ってまあ24時間あるけれども、うんうんうん、やっぱこうそれぞれ自分にとってなんか動ける時間と か、
うん、
なんか動きづらいなっていう時間帯あるでしょ
みんなね、
うん、なんかそういうのをちょっとこう意識すると
そうよね、
うん、いいとか言うよね、
いいよね、うん、まあ、特にそれができないと、
うん、
まあ、こうあの在あの外に在宅で仕事というか、
うん、
ね、なんか家で仕事をされてる人は本当に難しいと思うんですね、
うん、
でうちのスタッフとかにもみんなにそれはすごく意識するようには言ってるんだけど、
うん、
ついついやっぱりこう家で仕事をするスタッフとかも多いので、
うん、
家作業があるので、そうなるとやっぱり今日しようと思っても今日のうちの一体本当は何時間その時間が作れるのか見積もってないと今日できないっていうので、
うんうんうんうん、
ずるずる ていうのがみんなあるみたいなので、うん、そこは見直すようにねいつも言ってて、
なんかやっぱり余裕があると思うとね、
そうそうそう、でもこう書き落としてみると実は何や1時間しかなかったやんみたいなね、
うん、
いうこともあるかもしれへんしね。
そうですね、
でね、私もなんかその去年ぐらいから気をつけてるっていうのことの一つに、
はい、
まあ、12月にねあのひろちゃんも一緒に高松にカンファレンスという、うん、ライフオーガナイザー全国のライフオーガナイザーが集まってで、
はい、
あの海外のゲストオーガナイザーを呼んで勉強会とか、まあ、あの大きなイベントがあるんですね。でそこでちょっと新しいことを学んだんですけれども、
はい、
その片付けが少し苦手な方というのは、うん、あのその大脳皮皮大脳の難しいな大脳のねなんかまあ一部のそのある機能が少し、うん、あの弱い、
うんうん、
弱い変な意味じゃなくて、うん、苦手なところがある方が多くいらっしゃって、うん、はい、まあ、それがなんかエグゼクティブファンクションっていうねEF っていう機能に問題があるという、
うん、
でこれが実はあの何かというと何か行動する時の実行機能を司る脳の機能なんですよ、うん、
はい、
だからそこが優れてる方は予定通りに 何かをするということがすごくできる、とてもできる、
うんうん、
けどそこがちょっと苦手な方はやっぱりこう見積もれなかったり目に入ることをすぐやっちゃう、
うん、
予定通りにことが進まないという、うん、だからまあ片付けって意外にその予定通りにルーティンっていうところもあったり、うん、いろんなことを見積もらないかったり見積もったり優先順位を決めたりするので、
はい、
だからその機能がやっぱりあのちょっと苦手な方はしんどい、
うん、
じゃあまあそれをどういうふうに、うん、あのアプローチしていったらうまくいくかなっていうね勉強をね、はい、してたんですけれども、
うんうん、
でそこでまああのすごくとてもその EF 機能が、
はい、
あの弱い方をサポートされたアメリカのオーガナイザーのお話で、例えば全ての今まで生活の中で何十年も待ち合わせの時間には何十分も遅れる、あのちゃんと行った試しがない、
うん、
そこでなんか人生の中ですごくあのいい、ね、なんか失敗を、
うん、
悪い失敗ばかりをされてたという方をサポートされたらしいんですね。でそれで何をしたかっていうと、あのじゃああなたは何時に出るの、そこに何時に到着するの、もしかして車が渋滞するじゃないの、じゃあ何時に出発しなきゃいけないね、じゃあメイクには何分、あの髪の毛を整えるのに何分って言って、うん、見積もってたら、こんなに早く起きなきゃいけないのみたいになったらしいのね、
うん、
だからいつもそんなに見積もって予定を立ててなかった、
うん、
で彼女にその時間通りにあの生活してもらったら、あの1時間ぐらい余裕を持って立ててたのにかかわらず時間通りに着いたっていうぐらい、初めて、うん、人生で初めて待ち合わせ時間に遅れずに着いたっていうことがあったらしいんですよ、
うん、
で、まあ、その話を聞いて、まあ、私もそういう傾向が実はあるんですよね、
うんうん、
あの家にやっぱりいてる時間が限られてるので、家にいてると例えば、まあ、あこれ片付けなきゃいけない、うん、このメールの処理をしなきゃいけないとかいうことが非常に多くて、うん、結局なんかお化粧するのをすごいこう車の中でしたりとか中途半端で来たりとかっていうのも本当にあるんですよね、
うん、
ですのでなんか去年からしてる方法は、私もその同じように出る時間から見積もってお化粧の時間までそのバーチカルのところに書くんですよ、
うん、
で7時半から8時までは自分の身支度を整える時間、
うん、
8時から8時30分はメールをする、
はい、
メールの連絡を仕事のメールのする、
うん、
で洗い物はその15分でするっていうことをして書くと、うん、それ以外のことをしないっていうことを決めたんですよ ね、うん、
なるほどね。
でそうすると自分がの時間が見えるし、
うん、
なんか意識ができるので、うん、その通りいかなくても、うん、その通りに近いような過ごし方がね、
それ以外しないっていうのは大事なのね。
そうそう、だからそれが多分ちょっと苦手な方はちょっとそれをねメモ帳にでもしていくことで、
うん、
もしかして改善されるのでないだろうかと 今実験してるんだけども、
うん、なるほどね、うん、でもあの私も仕事するまでもう全くこう電車とか乗らない生活だったんですよ、うんまあ、あのほぼ車で日常を過ごしてるので、
うん、
自分があの何スピードアップしてアクセルを踏めば間に合うかもしれないっていう日々を割と過ごしてたんですけど、うんうん
でも道も混まない場所だったもんね。
そう道もねそんな混む場所は住めないしね、なんかこう調整できるっていうのが余裕で、いつもギリギリ間に合うっていう体験、それから成功体験になっちゃってたんですよ、まあ
ね、成功体験がね多いからね。そうなるよね。
仕事にとなると、うん、電車を初めて乗る生活になったら、うん、初めはもうずっとこうね今電車調べられるでしょ、
うん、
だからその到着ギリギリの電車をいつも調べる人だったんです、
うん、
そしたらなんか主人に、うん、主人はもう逆に電車生活の人なので、うんうん、それ JR ねあのよく止まるよとか
よく止まるよね本当にね
初めて教えてもらって、うん、で最低でもやっぱり1本逃しても、
うん、
間に合う時間に乗った方がいいよって、うん、40過ぎて初めて教えてもらったんです、うん、そうそれであそういう風に時間って考えた方がいいこうリスク管理ね、
うん、
した方がいいんだなって初めて仕事始めてなんかこうちょっと早めに行動するっていうのができるようになったっていうふうに、
ね
うん、やっぱりそのねあの
人間成長やね
そうなんですいつでも変われるっていう
もう高橋さんが大受けしてはるんですけどね横でねまあでもそんな風に ね、なんかやっぱりこう家のこと子供のことを、うんね、なんか子供がやっぱり巣立つまではなかなか子供の予定管理も全てしたり、はいうん習い事にしろどこにしろなんか一人で行けないという状況下でおいたら、うん、ね、なんかもうプロデューサーというかう、ね、マネージャー兼、
うん
うん、実作業をするで、片や仕事の方では、うん、なんか他のねいろんなさまざまなことがあったりスタッフの管理もしたりとかなるとね、うん、もう頭の中パンク状態なんですけどもね、うん、まあそれがもうできるだけ書いて目で見て分かるようにっていうのは、う
んまずみんな一緒ですよ、ね、
してるので、まあね、あのお家の中でもそれをされるといいのかなと思いますので、
うん、
ぜひ、まあ、自分に合わせた方法であのいろんな方法を試しながらやってもらいたいなと思います。
FM ギグいちこのスマートな整理術。
いちこの Q&A のコーナー。はい。あの冬は寒くてねあのお掃除するの苦手な人多いんですけれども今日の Q&A のコーナーはそのね忙しい中お掃除はどんな風な時間を工夫されてるかっていうご質問なんですけれども、
はい
はい、
そうきたかって感じですねどこに話がいくのかなと思って不安になってたんですけども、はいまあ、それもねさっきの時間管理と一緒で、うん、あのそこがいいのか悪いのかちょっと今、うんあのふと思ったんですけど私は本当に隙間時間にしかお掃除しないんですよねあの平日は、
うん、
だからながらお風呂入りながらお風呂をお掃除する、
うんうん、
歯を磨きながら洗面所を拭く、
うん、
で何かをするタイミングでこう必ず なんかプラスもう一つをする、まあ、だから時間が見積もれないのかで今喋りながらねちょっとなんか思ったりもしたんだけど、
うん、
だからもうお掃除にあえてもう朝掃除するぞっていうのは本当に週1回とかまあ2週に1回とかで、はい、あとは本当に細切れで気になったところを、うん、絶対その間の1分2分でする感じを心がけてるのね、うん、
でもなんかその一つの行動と、ねうん、あの連携させるっていいですよね、
う
ん、
そうね、
うん、
だからなんかこうまず、洗い物をしましたで、まあ、食洗機に入らないものは、うん、か食器何乾かしカゴっていうのはあれ
何でしょう、
ね
うん、
ディッシュボックス なんて言うんだろう なんて言うんだろうな、まあ、あの食器を乾かしてるものをいつタイミングいつのタイミングで食器棚に戻しますかっていうのもね、お客様によく聞かれるんですけども、まあ、なんかそれは次洗う前に必ずするとか、例えばキッチンに立つ前にやっぱりこう気持ちよく立ちたいから、ささっと掃除機スティック掃除機でキッチン周りを掃除するとか、うん、で片付けが終わったら必ず絶対キッチンを全部拭くとか、
うん
うん、っていうのはなんか自然に心がけてるので、あえて時間を作らないので細切れで連携させてますね。
なるほどね、うん、まあ、あとこうその自分の掃除の何、うん、ゴール地点を、例えば平日はここまででいいけれども、うん、まあ、休みの日はちょっとここまでしようとか、そう、ね、うん、そういうメリハリがあっても、
そうです ね、 ね、あとこうもう一つは週に1回とか何日間に1回は必ず1箇所どこか掃除する、
うん、気合い入れて、
うん、まあ半分、まあ、あの例えばトイレとかは、うん、あの今週のこの日はトイレを掃除するとか、
うん、
5分ずつとかね、
うん、
なんかあの一家事運動みたいなってよくね、ネットで見ますよね、まあ、そんな感じかな。1日必ず1掃除する、うん、細切れ以外にするっていうのをしてます。
なるほどね、はい、まあ、やっぱりちょっとその自分で、うん、まあ、それも書き出してみるといいかもね。どんなところをちゃんの掃除したいと思ってるとか、
そうや、ね、
今気になるところとか、うん、滞ってしまうところがあれば、うんうん、なんかこう工夫すると、
そうね、うん、なんか全部しようと思ったら力尽き果てるので、うん、今週は窓、
うん、
来週はなんか冊子とかいう風に、うん、ちょっとずつ一箇所ずつ全部しなくても、うん、したら、まあ、1年通したら常に綺麗なのかなみたいなね、
うんうん、
感じが理想なのかなと思ってやってるんですけども。
なるほどね、うん、あのうちの義理の両親ね、
うん、
あの訪問販売好きなんですあお母さんがね、すごい重い重い掃除機を買ってはるんですよ、
うん、てか訪問販売ってあんまりもう最近キャラのことな い、 ない
よ、ね、でも買ってはったんですよ。
へー、あるんやね、
うん、でもそれはそれはなんかドイツ製の大きい、まあ、業務用よね、
うんうん、
の掃除機が1回用と2回用にあるんですけど、
買っちゃった、
うん、でも重すぎて結局掃除しないんですそう、なので最近あのスティック掃除機教えてあげたら、うん、あこれはいいわって言って、うん、それだとこうこまめに掃除できるって言ってね、うん、でやっぱその自分がこう楽に掃除できる道具っていうのも
必要やね、確かに、
だなって母を見て思いましたね、
うん、だからこうね、ドライヤーしたら家族が髪の毛出たら気になったら洗面所もさっとできるとかね、
うんうん、
なんかそのしたい場所にそれがあるっていうのも大事やしね。
そうね、
うん、
はい、あと最近あの何ルンバとか、うん、その
自動で、まあ、そういうね、自動でできるロボットゲームをね、うん、うまく活用することも一つですし、
うん、
まあ、便利グッズとかね頼っていろいろ持ってるとまた物が増えていくので、
うん、
何が必要かっていうのをね見極めながらね、はい、一番適した方法で一番適した時間でできるように、
はい、
できたらいいですね、
はい、はい、ありがとうございました。 Q&A のコーナーでした。
今日も終わりに近づいてきました。あの今日はね、時間管理とか、まあ、掃除についてもちょっと時間ということになると思うんですけれどもね、はい、限られた私たちの24時間の中でやっぱりやりたいこととかがいっぱいありすぎたりハードルを上げるとやっぱり自分もしんどくなるので、うん、いかにまあちょっと楽したり、はい、その楽しくご機嫌に暮らせるようにハードルを落としながら、
うん、
やるべきことの優先順位をね決めて生活するといいのかなと思うんですけどもね、
はい、
ね、そんな風にね、何が一番優先順位で大切にすることかを見極めながら、
うん、
また頑張っていきましょう、
はい、
はいはい、今日もスマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。 I used to rule. She is wise when I gave the